メバ
カリ
ーメバ
カリ
ーメバ
カリー
もっと早くメバ
カリー
メバ
カリー
メバ
カリー
もっと遅くネパールンチュトウチナンチュのラジオ始まいビンド
ネパーリラ沖縄マンチェコ
もっと早くもっと早くメバカリーの木曜オリジナルおかえりラムちゃん
ただいま
はいさい
ナマステネパールから帰ってきましたラムちゃんです
沖縄にずっといましたジュン選手です
よろしくお願いします
一旦東京に行きましたそして帰ってきました、はい、ジュン選手です
よろしくお願いします
はいお願いします
いやー帰ってきましたね
いや帰ってこなければいいのに
いやなんでよや帰ってくるわ
もう今週もスダローだったらよかったのに
いやなんでそんなに楽しかったんですかスダローさんといやありがたいですけど
でもいやいやあの、うん、よかったなラムちゃんな
自分帰ってきたらジュン先生さんが忘れてると思ってたんですよでも忘れてないからよかったですね
いや逆にあの日本語忘れてないから心配だったよラムちゃん
いや忘れてるかもしれないですね全部方言になってるかもしれないなんでネパール方言に
まあまああのラムちゃん今日いや今日ではないなどんくらい前に帰ってきたんかあ東京以来だよな
そうですよ帰ってきたのは本当は日本に来たのは3日ですね
3日前11
月3日です
なるほどじゃあネパールの話しないでな今日
いやなんでするわもうネパール帰って話ちゃんとするからいやもうこの14日間で忘れるわけないですよネパールの話
そっかそっか
はい もちろんしますよだけどまああのまあ、14日はあの、ねうんあ東京で隔離してきましたね
あそうだったな、まあ、大変だったな
大変でしたよあうん、まあ、楽しかったけどネパールは、うん、帰ってきたら隔離になって、ま
あ、
やっぱり
今日いろんな話あるな
ありますね
ネパール行った話とか、はい、また東京行った話とか
話で、
台湾ヨーロッパイタリアイギリスフランス行ったところな
誰がヨーロッパ台湾とか行ったんですかいやネパールでしょ
そっかそっか
どこも行ってないネパールと日本ですね、うん、行ったのまあまあまあシンガポールとダングとソモリアルとゴライとトゥシープールといやラマイとかあの、まあ、チタオンとかは行きました、ね、
知らんよ、
はい
早速ウッチーさんが、ラムちゃん久しぶりやなセリフを間違う、はいセリフを間違うラムちゃんこれ東京公演の時だな
あうんまあそうかいやいやバレてるない
やいや
東京公演じゃなくてライブですよ、う
ん、来てくれたからな
そうですそうです
あと円楽さんから、
はい
ラムちゃん帰ってこなければいいのにってこれ書いて
るいやいやネパール語で書いてるけど、うん、確かにもう帰ってこなければよかったって書いてないですよ
なんて書いてる、
うん、これはタパイコビワコラギバライサ
わからんよ
いやこれ意味はもうあの、うんまあ、結婚おめでとうっていう意味ですよありがとうございます
ああそっかそっか
ありがとうございます
もういろいろあるな
ネパール帰って結婚しましたよ
そうだったな
はい
もう何から話すればいいか分からんぐらいいろいろあったな
まあまあまあもうあ
そうだな、
ね、
じゃ あの俺の工事現場の話からするか
いや何でもやいつも知ってるわまあ自分がネパール帰ってる時ずっと工事現場の話だったんじゃないですか
そっかそっか
今日名古屋行った今日北中城でやってとかいろいろやったんじゃないですか今日はちゃんとネパールの話しましょう
はいそうですね
もう、はい
長谷川さん純選手と新婚さん新婚さんラムちゃんな
新婚、
はいそして FM那覇を、ご視聴のオーディエンスナマステ現在のベルリン3丁目は6度ヤイビンド
おー寒いですね
寒いよ6度
もうあの、ベルド、
うん
あのまあ、6度っていうのは寒いですよ
寒いよ寒い
うん、まあ、
東京俺たちが行った時って
3度でしただ
ってよな
3度でしたよ
冷えたたんだよ
マジで死に寒かったんですよ
死に寒かったな
はいもう
あそして長谷川さんが嫁は連れてきたんかどう
ああ自分ですか、うん、いやいやもうあのすぐには連れてこれないんですね、うんうん、それも手続きとかあるので、はい、一旦あの、まあ、あの入管に、あの NBC に、うんうんうん、あの申請出してまた OK もらったらあの連れてこれるってことですけれども、うんうんうん、もともと今はあの新しいあの、方は来れないので、
はい、
日本に入れないので今はちょっと1ヶ月は来れないですね
あ1ヶ月か
そうですそうです
そうですそうか寂しいかやっぱり、
うん、寂しいですね
寂しいか
寂しいですよ、もうあのそうですね
会いたい
ですね
マジで会いたいですねこんなじゃなかったけどなラムちゃん
もう短かったんですよ時間
ラムちゃんあれだったさあれ 俺たち一つビデオ電話してたでしょ。
ああ、知ってました、知ってましたね。
ね、
はい。
で、沖縄から、ネパールに行くときは、別にこの彼女のこととか全然話 してくれなかったさ、俺に。
ああ、まあそうですね、そうですね、はい。
しなかったでしょ、うん、
それはしなかったですね。
で、うん、ネパールに行って。
いや、結婚の話するか、今。いや、最初は帰った話でしょ。どの便で帰った、どこに乗る、まあ、あれ、どこに乗り換えて変えたとかでしょ。いや、間の話なんでしょ、これ。いや。
なるほど。
うん、これはもう、結婚の話は最後にしようって思ってたんですけど。
あ、そうなのか。
はい。
じゃあ、その、ネパールに帰る日は、まず朝ごはん何食べたから話しようか。
いや、朝ごはん。最初はネパールについてないから。いや、自分はですね、まあまあまあ、ネパール、ここからシンガポール行って、うん、まずシンガポールからネパール行ったんですけども、うんで、ネパールでもワクチン打ってない人はもう隔離になるんですよ。
はいはい、
自分は日本で2回ワクチン打ってたから、うん、それはまあ、自宅待機みたいな感じで、うんうんうん、お家で過ごせるみたいな感じですね。
なるほど。
で、お家帰って、まずカトマンズから、カトマンズっていうのは首都ですね。
はい。
で、自分のお家はダングですね。
うん。
ダングまで行くのはバスで、うん、12時間もかかるんですよ。
12時間。
12時間。
うんうんうん、
やばいんですよ、道。
やばいね、12時間は結構やばいね。
ちゃんと今まあ、作ってる途中なんですけども、う
ん、
ちゃんと整理してないから。
あ、舗装されてないね、ちゃんと。
はい、う
ん。
やばいですね。まあ、これは大変ですね、と思って。もう、まあ、お家も帰らないといけないし、
うん、
もう12時間のバス乗って、
はい、
やっとお家に着きましたね。
着いた。
はい。
そしてお母さんとマーミーと、まず会って、
まあ、最初
バチーンってビンタされた。
いやいや、されるか。いや、もう、ハックされるでしょ、ハック。
あ、ハグ？
ああ、そうです、そうです。ハックされましたよ、もうすぐ見てから。なんか、何も言わなくて来たな、みたいな感じで。
はい、伝えてなかったの？
お母さんがあまりわからなかったんですよ。
え、そうなの？
お父さんには言ってたけど、お母さんにはサプライズしよう、来るのはわかってたけど、
うん、
サプライズしようと思って。
かっこいいな、なんか。
はい。で、最初、お母さんに会って、うんみたいな感じで、ハックして泣いてたんですよ。お母さんがずっと泣いてて、お母さん、うんが泣いてるのを見て自分の泣きましたね。はい。
そうなんだ。
で、久しぶりに会って、はい、挨拶して、
うん、
その後お家に入りましたね。
お家に入ってどんなだった？もう全部もう変わってたか、やっぱり。
いや。
全部こう、なんか落書きされてたりとか。
いや、そんなに変わるか。変わらない、変わらない。
されてなかった？
うん。
三振が置かれてたりとかさ。
いや、なんで沖縄風になるんですか、そこ。いや、ネパールだから普通にマダルが置かれてたけど、
うん、
マダル。
マダルって言って、はい、ああ、このカシャンカシャンっていう、なんか、あれかな、楽器か。
ああ、楽器です、楽器です。ダムクトクン、ダムクトクンっていうのは楽器があるんで、ほうほうほう、それが置かれてましたね。
で、そっちでお家に帰って、
はい、
で、まあ、最初、何、ご飯食べたんか。
最初ですか？
うん。
ご飯はじゃなくて、レモンの、レモン水が飲みましたね、レモン入れて。
うん、
レモンの木があるんですよ、自分の庭に。
うん、
そこのレモンが取って、
うん、
まあ、シークワーサーみたいな感じですかね。
はいはい、
あれ取ってから水飲みましたね。まずは、
うん。まずはね。
そうです、そうです。その後、うん、まあ、夜ぐらい、3時ぐらいに着いてたから、
うんうんうん、
で、夕ご飯、お母さんが作ってくれて、夕ご飯。
いいね。
食べましたね、お母さんの手で作った料理。
ゴーヤーチャンプル。
なんでゴーヤーチャンプル食べるんですか？
何食べた？
いや、もう普通です、サグですね、サグ。
サル？
サグ、サグ。
サグ。
サクパット、はい。
何ね、
ダルサク食べましたね。サクっていうのは庭っていうか畑に育ってる緑野菜、うん、葉っぱの野菜なんですよ。
はい、どうだった？口に合いよった？
あ、合います、合います。
ああ、もちろん、
はい、
一応、
うん、でもちょっとなんか、うん、長く日本にいると、
うん、
日本になりすぎてなんか料理とかも、
うん、
あ、もうちょっと変わってるなっていうボタンにはなってます
ね。やっぱそうだよな。
味が、
うんうんうん、
ちょっと辛くて、
うん、
スパイスも気になってて、
うんうんうん、
もうこんなに辛いのは私食べれませんと言ってからお母さんに。
そうなんだ。
まあその日は辛かったんですけど、次の日からまた合わせてから食べたんですけど、
うん、ああ、そっかそっか。
やっぱり辛いですね、ネパールの料理。
ちょっと食べ慣れてなかったんだ。
はい、そうです、そうです。あと米も違うんですよ。
あ、米も違うな。
はい、
うんうんうん、
ここの米は箸で取れるんじゃないですか。
はい、
ネパールの米は箸で取れないんですよ。
何で取るの？
スプーンか手で食べるんですよ。
ああ、はいはいはい。
で、ちょっとまあ、なんかふわふわしてるんですよ、
うん、
米。
うん。
それにダル入れて、カレー入れて。
カレー入れて。
その後、サグ入れて。
うん。
で、混ぜて食べるみたいな感じですね。
ああ。
で、ほぼみんな手で食べるってことですね、
あれ、この手で食べるっていう習慣がもう日本ではなかったさ。
なかったです。
なかったから、久しぶりに手で食べたんだ。
久しぶりに手で食べました。
ええー。
ちょっとなんか、手で食べるときは、
うん。うん、
なんか違うなと思って、
うん、
味も違うみたいな感じで、なんか って言って食べるの嫌じゃないですけど、なんか自分変わったなと思いましたよ。
あ、思った。
はい。いや、箸が欲しい、スプーンが欲しいみたいな感じで。
日本ではいつも何で食べてるのって言われて、足って言った？
いや、足じゃなくて箸でしょ。なんか足と言っても、箸と言っても、わからないから。
わからないか。
そう、だから、向こうが、枝、二つ枝で食べてるでしょって言われたんですよ。
うんうんうん、
あの、木の枝二つにしてから食べてるでしょって、どなして食べるのって聞かれたんですよ。
木の枝って言うんだ、このお味のことな。
チャパスティって言うんですけどね。チャパスティで食べてるでしょ。どなして食べてるみたいな感じで言われて。いや、もう、普通はあっちの米が、チャパスティで、来るんでしょ。こっちは来ないんですよ、みたいな感じで。まあ、言って、まあ、手で食べましたね。
ああ、
うん。で、まあ、1日2日3日目は大丈夫、まあ、ちょっと大変だったんですけど、その後慣れましたね、
う
ん、
あ、慣れて、
ずっとその後手で食べましたね。
で、結婚するって言ってから、
はい、
ラムちゃんたちはなんかお見合いみたいな感じなんでしょ。
いや、お見合いとかもありますね、ネパールで、う
ん、なんかこの嫁さんを探すのは、
はい、
男が、まあ、嫁さん候補の、
あ、はい、
自宅に行って、
はい、
で男がこの子はいいな、気に入るなっていうことで決めるんでしょ。
あ、そうです、そうです、そういうこともあります。
で、何名かこう女の人が、まあ、25歳までだっけ。
25歳までっていうか、まあまあいるのはまあ何歳まででもいるんですけども、
うんうん、
一応自分の年齢から下の方を見るんですね、男は、うんうん、まあ、もちろんネパールではそういうのあるんですけれども、
しかも面識がない子たちでしょ。要は今まで会ったことなかったりとか、
まあ、そういうのもあります。でありますよ、はい、
男の人がまあ王様みたいな感じで、その、
はい、
女の人のところに、お家に行って、
はい、
で、決める、選ぶ。
そうです、そうです、そうです、
そういうのなんだよな。
そういうのあります。
これ聞いてびっくりしたやつさ。
まあ、これ、うん、日本から、考えたらもうありえない話ですね。
ありえんよ、
うん、でも昔、日本もこういうパターンがあったみたいですよね。
ああ、でも相当昔じゃない、もしかしたら。
相当昔ですよね。うんうん、だから、まあ、ネパールは今、うん、日本の相当昔かもしれないですね、
う
ん
う
ん、
そうだな、
まあ、どんどん変わってるんですけど、うん、今はもうちょっと変わってるんですけど、前までは自分が分かるぐらいまではもう親さんが決めてる女の子と結婚しないといけないとかありましたよ。
あ、親さんっていうか、お父さんとお母さんがね、
お母さんが、はい、
うんうんうん、
で決めてる結婚相手、決めてる相手と結婚しないといけないんですよ、うん、無理やりでも、
うんうんうん、
まあ、そういうのもありましたよ。そう、
しかも結婚したら離婚とか全然しないんですよ、
まあまあ、
ネパールの人なんか。
その時は 99% ぐらいは離婚がなかったんです。
すごいな、
はい、
これ親が決めて、
はい、
もう、お見合いみたいな感じか、あ、まあ、強制的にか。
そうですね、
あなたはあっちの子と結婚しなさい、もう結婚するよって決まってるんだ。
はい、はい、そうです。
でもラムちゃんたちの場合は、まあ、あれだね、まあ、中には、男が女のところにお家に訪ねて、
はい、
でその女の人なんかのお家ではこの、嫁さん候補のお父さんとお母さんも待ってるんでしょ。
待ってます、待ってます。
で、はい、そっちで会って初めて初対面でよろしくお願いします、
はい、
でお酒を交わすこともないんでしょ。
いや、お酒とかないですよ。
よろしくお願いしますって見て、
はいはい、
うーん、タイプじゃないな、こっちのお家じゃないなって帰るんだ。
いや、まあ、それありますね、いや、そうありますよ。で、また一番言いにくいのは断りにくいんですよ。わかります、
うん、
いや、もうなんか、まあ、合わないなって自分思ったら、自分の男として、うんうん、まあ、見に行って、まあ、ちょっと自分のタイプじゃないなと。で、それでも、お父さんと、まあ、自分と一緒にお父さんも行ってるんじゃないですか、
うん。
で、向こうのお父さんもいるから、お父さん、お母さんもいるから、じゃあ、二人で喋っていいですよって。二人で、まあ、別の部屋にいて、ちょっと喋っていろいろ、まあ、
うんうんうん、
まあ、合うかどうかみたいな感じで喋らすんですよ、うん、
はい、
で、まあ、好きだったら好きでいいんですけど、まあ、ちょっとやっぱりいいなと思ったら喋りたくないんじゃないですか。ずっと喋らないんですよ、別の部屋にいても。
うん、なんで喋らんの、うん、好きと思ったら。
いや、好きと思ったら喋るんですよ。
ああ、
好きじゃないと思ったら、
も
う、うん、ちょっとなんかもう
タイプじゃないと思ったらね、
タイプじゃないなと思うんですけど、うん、でも、まあ、お父さんお母さんが言ってることも、
うん、
まあ、あれしないとやらないといけないですよね。
お父さんとお母さんからしたら、嫁のお父さんとお母さんからしたら、早く結婚相手を見つけてほしい、あ、見つかってほしい。
まあ、そうです、そうです。
嫁のお父さんとお母さんからしたら、
はい、うん、そういうのはありますね。
でも逆に嫁のお父さんとお母さんがその訪ねてくる男側を選ぶこともあるの？この男はダメだって。
ああ、そういうのはまあまあまあありますよ。
あ、一応あるんだ。
なんか、男も、うん、まあ、男のタイプあるんじゃないですか。ヤンキーとか、そういうのは、ちょっと。
あるんだ。
そうです、そうです。
ネパールでも、あれか、反り込み入れてから、 反り込み、吐いて、お前反り込みのこと知らんくせに。
反り込み。何ですか反り込みっていうの。
こっち反ってたりとか、眉毛反ってたりとか。
はいはいはい、それはもうダメですね。それはダメですよ。
なるほど。
うん、で、まあ、女の子がこの男と結婚したいと言ったら、うん、お父さんお母さんに会いに行くんでしょ。
はあはあ、
その時はやっぱりこの男はダメみたいな感じになったら、うん、じゃあ親さんがお父さんお母さんが言ってることもあれするか、うん、自分で決めるかですけど、
じゃあまだ
この人は守ってくれないよってお子さんお父さんいたらちょっと、もう、いや、しない女の子もたくさんいますね。う
ん、じゃあラムちゃんは、ラムちゃんの場合は、まあ、こんな感じで、嫁さん、まあ、女の人のお家に訪ねて、
はい、
でこの人を僕の結婚相手にしようって決めたんだ。
自分ですか。いや、自分の場合は違います。
うん、何？
自分の場合は、うん、もっともっと知り合いでしたね。この女の子、
知り合いパターンか。
はい。はい、この知り合いでお家も近いんですよ。
うん。
自分のお家から歩いて5分ぐらいで。
幼馴染か。
うん、幼馴染って分かんないですね。
ちっちゃい時から、まあ、知っていて一緒に遊んでたりとか。
そうです、そうです、そうです。うんうん、そういうのはあって、うん、で、連絡も前から自分取ってたんですけど、友達みたいな感じでしたね。
はい、はい、はい。
で、まあ、自分ネパール帰って、うん、もう帰った3日目ぐらいにはちょっとまあ、お家の近くのお家に来てたんですよ、
はい、
で自分もそこに行ってたんで、うん、やっぱり見たら可愛いなと思って、
お、
やっぱり前より変わったなと、
うんうん、
まあ、
女性だったな、
そうそうそう、女性、うん、もう若くなったなっていう、
若くなったなは違うでしょ、大人の女性だったなでしょ、色気が出たなでしょ、
まあ、色気とかもなんか可愛いなと思ったんですよ、なんか。
おー、でもなんか、うん、なかなかさ、幼馴染って言うんだけど、
はい、
ちっちゃい時から一緒に生まれ育って、
はい、
で、友達感覚で、まあ、大きくなっていくでしょ。
はいはい。
そういう人たちって、この、恋愛対象にならないって言うけどな。
ああ、そう、
恋愛。結婚とかさ、はい、付き合うとかさ。
あ、そういうのならないんですよ、本当はですよね。
本当はならない。
うん。まあ、友達、うん、近いの友達とかは結婚にならないんですけども、そうそうそう、まあ、ちっちゃい頃からは一緒じゃなくて、ちょっと大人になってからにですけれども。
なるほど。
で、お家帰ってから自分も、まあ、見てから可愛いなと思って。
は
あ、ちょっと、なんか自分も、まあ、前から話は、こういう結婚の話は知ってなかったんですよ。
うんうん、
で、話して、いや、うん、自分好きですけれどもって言ったんですよ。まあ、恥ずかしかったんですけどね。
なるほどね。
で、好きですよって言ったら、向こうも、うん、いや、まあ、将来何したいのかとか言ったら、韓国行きたいと言ってたんですよ。
お
ー。じゃあ、もう韓国じゃなくて日本でもいいのみたいな感じで自分が言ったら、うん、まあ、行けたら行きたいですね、とか、
はいはい、
あ、こういう夢あるんだ、海外行く夢があるんだ、って言って。うんうん、いや、自分、まあまあまあ、結婚までは言わなかったんですけど、ああ、そういうあれがあるんですね。なんか日本に勉強しに行ったらどうですかみたいな感じで。言ったんですけど、はい。誘ったんですけど、あんまり何考えたか分からないんですけど、その日そのまま。
で、
自分もお家に帰って、お父さんお母さんと話して、こういう女の子、なんか変わったんですね、みたいな感じで、なんで気に入ったのみたいな感じで言われて。まあそうですみたいな感じで言ってから、その後話が続けたんですよ。
ラムちゃんあれだな、話でなんとかな感じでが結構多いな。
そうですね、そういう感じで。
はい、それで、まあ、結婚式、はい、ラムちゃんたちの結婚式ってこれ3日間ぐらいかかるんでしょ。
3日間ですか、
うん、
いや、まあ、結婚式によって違うんですね。
ああ、ラムちゃんの場合は、
まあ、自分の場合は3日間かかりましたね。
やばいね。
はい、3日間かかりましたね、自分の場合は。
最初は、3日間かかる、一番最初はなんか儀式みたいなことをやるの。
あ、儀式っていうか、うん、まあ、儀式っていうのは何ですか。
儀式っていうのは、このお祝い、あ、お祝いをする前にダンスしたりとか。
あ、そういうのはダンスしたりとかはないんですよ。まずは、うん、2人で決める、うん、じゃあ結婚するかって、まあ、自分の場合ですね、
はい、
まあ、いろいろやり方があるんですけど、
うん、
まあ、自分の場合、はい、
う
ん、やり方はたくさんあるんですけど、自分の場合は、うんうん、じゃあ2人で結婚、まあ、するかって決めて、うん、じゃあ しようみたいな感じで、うん、で2人が、その日、自分お家じゃなくて、もう別の知り合いの知り合いと親戚のお家に行くんですよ。
おうおう、
自分が自分たちも結婚決めたからみたいな感じで、
挨拶回りか。
挨拶回りでもないんですよ、まあ、そういう文化がありまして、うん、多分ちょっと分からないと思うんですよ。ちょっと難しいんで。
結婚することになりましたって報告しに行くんでしょ。
報告でもないんですけど、そこに行ってから報告するみたいな感じですよ、う 親戚のお家に行って、その後じゃあ2人はここに来てこういうこと決めたんですねっていうのはそこから広がる話で、本当に決めたのみたいな感じで、あの向こうの、あの相手のお家と自分のお家もじゃあ、まあ、2人式でしたらいいよみたいな感じになって、まあ次の日はあの結婚式みたいな感じで、
あやるんだ、はい、次の日にか、
うんうん、次の日はあのシンドゥルっていうのは、まあ、穴かけつけるんですよ、こっちにあの、まあ、女の子 の、 あの
おでこ
頭に、うんうん、頭にですよ、頭にこう髪はもうあの髪の真ん中に、
うん、ウルトラマンみたいにやるんだ、
ウルトラマン何それ
頭の真ん中になんか、
そうですそうですそうです、
飾り物をやるんだね、
はい、それで、はい、あのまあ、赤い色が、まあ、つけるんですね、それだったら、うん、まあ、自分男があの、うん、女の子 の、 あの頭につけるんですよ、うん、それで、まあ、結婚したみたいな感じになるんです
ね、成立っていうことが
成立いやそれが分からないね、なんで分からない言葉ばっかり言ってから
やっぱり噛み合わんな
噛み合わない
成立は結婚したっていうことになる、うん、証明されるんだね、
まあ、そうですそうです、はい、でその日は終わって、また次の日はお祝いする、
この日はこれだけなんだ、
そうですそうです、
はいはいはい、
で次の日はお祝いしますよ、
お祝いするんだ、
はい、田舎の人にみんなに呼んでから100、お家たくさんのお家があるんですよ、はいはい、みんな知り合い で、うん、でお祝いしますみたいな感じ、うんうん、であの、まあ、お家にみんなに呼んで、はい、お祝いパーティーするみたいな感じ、
なるほど、
はい、まあ、あのヤギ潰してから、
はいはい、
はい、ヤギ潰して、うん、ヤギの料理作って、まあ、野菜とか作って、はい、カレーのスパイス入れて、うんうんうん、辛くして、うん、で甘いご飯作ってまた、
はい、
そういうで、
でもすごいな、100人ぐらいでか、
100人以上ですよ、ま
あ、たくさん、
結構の人いらっしゃいましたね、
ラムちゃん何ルピーぐらいもらうの、
何ルピーぐらい、
うん、1人ずつ
まあ何ル、まあ、
沖縄だったら
人によって違うんですね、
もちろん沖縄だったら1万円から3万円とかあるさね、
それは決まってるんですかね、ここはもっなんか1万より少なく入れる人はいないです、
いないいないいない、
あいないです、あ、うん、やっぱりな、ネパールだといくらでも大丈夫なんですよ、
あ自由なんだ、
はい、はい、
で大体平均では大体このぐらいっていうのは、
このぐらいっていうのは、うん、まあ1000ゴールピーぐらいかな、
1000ゴールピー刻むね、
1000ゴールピーぐらいです、1000ちょうどは入れないんですけど、
1000ゴールピー、あ、はい、なるほど、1000円だったらちょっと縁起が悪いんだ、
そうですそうです、
あじゃあ1000ゴールピーにして日本円でいくらなの、
日本円でしたら1000ゴールピーは日本円でした、1000、 あっちの方が大きいかな、1050円ぐらいかな、
1050円、あなるほど、ね、
1050円ぐらいです、
ね、あ大体そのくらいなんだ、
はい、
安いな、
安いですね、
ね、
はい、
それであのヤギカレーも食えるんでしょ、
そうですそうですそうです、まあ、全部食えます、
はたってるじゃあ結婚式あげるってお金かかるさ、デージ、
まあデージかかりますけれども、うん、まあそれは全部男がやらないといけないですよね、
あじゃあラムちゃんはどんくらい使ったの、はい、
まあまあ言っていいんですかね、もう高いんですよ、もう200万ぐらいは使いました
、ね、やばいね、
はい、
200万使ったダムちゃん、
まあ、結構高いですね、自分じゃなくてお父さんのお金なんですけども、
お父のやし、
うん、自分はないんですよ、私は貧乏ですよ、私わんね、人持ちじゃない、
なんでなんで財布盗まれたのにそんなにあるのかなと思って、
いやいや俺がないんですよ、お父さんが、うん、あの自分の結婚式のため持ってたみたいで、ね、はい、
ああすごいな、
はい、それであの結婚しましたね、
結婚して、はい、で今この嫁さんを沖縄に連れてくる計画してるんだ、
そうですそうですそうです、
なるほどね、うん、あじゃあちょっと CM 行ってか CM 明けに東京行った話行きましょう、
はい、いや OK ですよ、はい
OK、 はいとは安心、オリジンアットマーク FM 那覇 .jp ムルクーサル G 小さい G でORIGIN アットマーク FMNAHA.JP までよろしくお願いございます。と、アンシェ、すっとこどっこいのおわん見てねの CM ウェイビン。
なんでおや
いえし。
どうも、
すっとこどっこいです。
僕らすっとこどっこいがお正月のお笑いの大会 O1 グランプリに決勝進出することができました。優勝するためには皆さんの応援が必要です。1月2日 OTV にてお昼13時から生放送、ぜひ応援お願いします。
おいお前からも何か言え。
言ってたよ今ずっと、お前が何か言えよ。
僕は紅生姜が大好物です。
全然関係ないよそれ。
新都築 O1 グランプリ2022敗者復活枠に残っております。 O1 グランプリのサイトより24日金曜日まで1人1日1回投票することができます。オリエワリスナー全員で毎日投票お願いします。詳しくは O1 グランプリ2022で検索投票お願いします。
もし復活できなくても我らがすっとこどっこいの応援よろしくお願いします。
いやカッコつけんな。
い、木曜オリジンアワー生放送、ヤイビン、よろしくです。
よろしくお願いします。
スダローも来てます。
いやいやいや、ラムです。なんでスダロー、いや、スダロー好きですね、スダローさん。毎回来てほしいんですか。なんか忘れてます自分。いやネパールから来ましたよ、帰ってきましたよ。
あ、帰ってきたな、
はい、うん、お願いしますよ、
はい、ツイキャスの方ではですね、
はい、
長谷川さん、いいなづけだったのかな、あ、許す夢、あ、嫁だな、
あ、はい、
変わらない、触らないっていうのは結構多分話が早いんだ多分。
あ、はいはいはい、
たけしさん、こんばんは。先日は東京ライブお疲れ様でした。
あ、お疲れ様でした。
そうだな、うん、東京ライブの話もしような。
そうですね、
そしてラムちゃん、結婚おめでとう。
ありがとうございます。
ファミマの店員さん、こんばんは。東京ライブお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがたいね、みんな。だから、うん、ファミマの店員さんも来てたんだよな。
ファミマの店員さんと初めて東京ライブで会いました
な。
はい、
あ、
で自分らはもともとファミリーマートの店員さん の、 まあ、ツイッターとかで結構あのいいねとかしてくれるんですよ、
はいはい、
でもともと男かなと思ってたんですよ自分、
はいはいはい、
で実は、うん、実際は女の子でしたので、まあ、話はしたんですけど、
いや女の子ではないでしょ。
女の子ではないんですけど、まあ、あのね、女性でしたので、
ファミリーマートへカンガロー、
カンガローですね、
行った、
まあ言わなかったんですけど、
名バーカリー
来てましたね、ありがとうございます。
大活躍でしたね、めちゃくちゃ笑いました。
ありがとうございます、
ラムちゃんの奥様めちゃくちゃ綺麗です。
ありがとうございます。それみんなあのシーター見てくれてますね、
う
ん、
そうそうそう、先週か行ったんだよね、東京ライブ。
先週東京、まあ自分はもともと東京にいたんですけど、まあ
そうそうそう、
ジュンさんが行きましたね、
うん、あ、俺が行ったな。
そうですそうですそうです、
ラムちゃんに会いにな、
自分は来た。
だってラムちゃんずっと、まあ、ネパールから帰ってきて東京で隔離されて、
はい、
で俺とラムちゃんって全然会ってなかったさ。
会ってなかったですね、はい、
本当によ、ネタネタが心配で心配でさ。で最初初日は東京に入って、
はい、
到着して、で、まあみんなね、おのおのコンビはいて、まあ一応、この、ずっと会ってるから、沖縄でもな。
そうですね、はい。
まあ事前に練習したりとかも。う
ん、まあやってるんですよね、多分。
わったや、あれやってせ。もう全然会う時間がなくて。
なかったですね。
でも前日に会って。で、みんなご飯食べに行ったりとかしてる、なんかわった、ずっと練習してたさ。
練習してましたね。
いや、ホテルの中でな。はい、ああ、ラムちゃん、本当に、大丈夫か、大丈夫だよな。絶対間違えるなよ。間違えないようにたくさん練習しましょう。でみんながこう
時間がない。
そうそう、飲みに行ってる間に俺たちはずっとこうネタ合わせして、
はい、
うん、そう、そしてまああのネタね、間違えないようにな。でももともとラムちゃんがネタの中でセリフが全然ないコント持ってったんだよ。
そうですよね、まあ心配だから、うん、いやもう、まあ、そういうあれが決めたんですよね。
そうだから、まずはね、はい、でまた新作というかまた作った漫才があって、この漫才は結構喋る量があって、あれが
今日、うん、結構ありましたね、
あったね、はい、だけど最初こう心は、まあ、落ち着くように、
はい、
ラムちゃんがセリフがあんまりないコントを持っていて、
そうですね、
でそこでね、最初のコントで、まあ、結構練習したんですよ。
まあ練習はしましたね、うんうん、まあ、セリフがそんなになかったので
全然ないでしょ。もう3つぐらいしかない
で。一番心配のは自分ですよね。
そうそうそうそう。で俺がこのコントが、まあ、万引きをしたっていうコントでラムちゃんが万引きしたっていうコントでね。
そうですそうですそうです、うん。
その万引きの中身が全部カレーだったと。
カレー、そうですね。
うんうんうん。吉野、あ、まさのり、
まさのり
してね。
はい。
うんうん。で、俺がお母さん。
お母さんでしたよね。
うん、うん、うん。そしてもう、まあ終盤に来て、コント終盤に来て。
はい、もう結構良かったんですよね、そこまではもう。
そう。
は
い、で、ラムちゃんがバーンってテーブル叩いて。
そうですね。
その後のセリフが。
はい。
お母さん、なんで私は、みんなに正則じゃないって言われるのっていうセリフだったんだ。
あ、いやいや違います違います。
あ、違うか。
ああ、お母さん、うん、本当は自分のお父さんどこの人、
何人、
何人っていうセリフがで
した。あ、そこまで来てたんだ。
そうですそうです、そこまで来てましたよ。
はいはいはい、
はい、でそこには
、うん、そのね、はい、そこに行く前にバーンってやって、俺お母さんの格好してるのに、
そうです、
お父さん、あ、お母さん、
そうです、
もうバレバレのさ、あーっても言ってしまってるし、
やばいですよね、ごちゃごちゃになってたんですよね、
お父さん、あー、 お母さんもう手遅れだよな。
手遅れです、うん、これはあのなんか、うん、ずっとその時はあの、うん、シェルフ考えてたかもしれないですよ、ね、
練習の時も沖縄にいる時結構前にねこのコント作った時に、はい、練習の時もしょっちゅう間違えてたわけこの、まあ、お父さんかお母さんかなんか、
あ、まあまあまあ、なんか間違ってましたね、
うん、そこも間違ってたし他のところも間違ってたし、うん、あったわけよ。でもラム大丈夫、間違っても、まあ、あの、間違うかもしれない、間違うかもしれないと思ったら絶対間違えるから。
ですよね。
うん。だから逆に、スッキリしてから間違ってもいいやと思った方がラムはいいかもしれないって。
ああ、まあそうですよね。うん、でも間違えたくないんですよね。
だけど、あそこは、普通に、俺お母さんの格好してるのに、お父さんって間違えるっていうのはない。うん、でも、まあまあ結果ね。結果ラムちゃんがお父さん、あ俺が男だからな、
そうそうそう、
お母さんって言って、でも会場の人なんかもすぐ気づくでしょ。
気づきますよ。
お父さん、
お父さん、そうですよね、みんなびっくりしてましたね。
俺お父さんってなって、でラムがすぐその、 あの下りも成立してないのにそのままセリフをバーって言ってきたわけよ。
そうですよね、まあ、
私のお父さんは本当は何じゃ、え、また違うラム、違う、お前よ、今そのまま言ったとして、そのままセリフを言ったとして、これが成り立つと思うか、みんなにバレてるよ。
バレてましたね。
もう舞台でさ、
やばいですよ、
もうコントがの世界観がもう壊れてね。でもうラムの顔がね、もう死に焦ってる顔さ、
本当に焦ってましたよ。もうどうしようどうしよう。じゃあ、あのシェルフ言わないでそのまま行っても、うん、あのしょうがないし、あのこういう時はどうするんだろうって、今まで間違ったことなかったし、まあシェルフ間違ってもあのそのままあの合わせてたんですけど、
だから多分
大間違いでしたね。
ピン、ラムが一人でやってた時とかはセリフ間違ったりとかしたら、
はい、
あ、間違ったのをごまかしてそのまま進めてたかもしれんな。
あ、
しし
そうですね。
でもお客さんって分かるさ、
はい、分かりますね、
うん、あれはもう思いっきり分かるさ。
分かりますね。お父さんの、いや、お母さんのところお父さんにいたら誰でも分かりますね。
だから俺にこの楽屋で怒られるなとかいろんなこと考えてたでしょ。
あ、そうですそうです。
やばい、もうこの状況どうしようって。ど
う、そうですよ。
でもその状況だからこそ楽しまないといけない。もう、
あ、まあ、
もう吹っ切れて、まあ、
そうでしょうね。
もうそこをどうやって笑いに持っていくかとかさ、もう気持ちを、このスイッチをさ、
はい、
もうあの切り替えてからさ、うん、この時のあの面白いセリフってなんだろうとかさ、
はいはいはい、そうですよね。
もうそこに転換していった方がいいんだけど、うん、ラムちゃんはもうデイジも目ももうデイジ開いて血走ってさ、でまたセリフを
言い続けるみたいな感
じ、言い続けて、ちょっと待って待って待って待って待って待って、もういいよ。俺お父さんでいいよって言って、もうカツラも
取ってな、もう、それ一番良かったんですよ。安心しましたね。いや、もう最初お父さんと言って、その後お母さんと言って、またお父さん、まあなんか繰り返し間違って、
もうごちゃごちゃになって、
やばかったんですよ。
ごちゃごちゃ、
もうやばいなって、いや、私もうみんなに怒られるなと思って。
いやいや、それはね、要は間違ったら間違ったで、そのままこの間違って何もなかったら、俺もお前よってなるかもしれない。
あ、はい、
なんでお前だけど、あの状況からお前わざわざ東京まで来て間違えるってあるって言ってさ、その時にそういう掛け合いとかができたら最高のコンビだな、うん、要は。
あ、まあなんとなく分かりましたね、その時で、
うん、はい、そうやって言って、はい、すいませんとかラムちゃんが言って、はい、純選手さん、あのアルバイトも休んで東京に来たんですよねとか、そんな感じで返してくれたりとかしたら、そこでコントながらの漫才もできるわけさ。
まあ面白くできますよね。でそういうには当たってなかったんですよね、自分今まで。初めて東京行って東京で間違えるとは思わなかったんですよ。あ、やばいですよ。
でもあの雰囲気だからこそできた、あの東京で。で沖縄で気象転結だったら尺とかあるさ、
はい、
何秒オーバーとかあるでしょ。
ありますね。
そういうのがあるから、もう間違ったら間違ったで、もうとにかくこの尺のことも考えないといけないから。
ですよね。
だから東京に行ったらちょっとお祭り気分もあって、
はい。
ね、でも楽しく まあ、できはしたんだけど、
うん、まあまあ間違いは間違いですけど、まあそれでお客様も楽しんでたかもしれないですよね。うん、まあまあまあ、まあ、
俺はよ、
はい、
あのかまあ終わって、
はい、
後ろで言ってな、まあ、まあ、結果あみんな笑ってくれてよかったねみたいな話になったけど違うだろう。いやそれはお前なそうそうそう、これは間違ったら本当は間違ったらダメなんで、もともと間違ってでそこで笑いに変わったからいいものの、
はい、
本当はもうダメなことだから絶対間違えるな、
ま
あ
ま
あ
ま
あ、
ダメのは分かりますよ、はい、
う
ん、
そういうものを癖ついたらダメだよっていう、う
ん、ダメのも分かります、間違ったも分かります、まあ、その時どうしようどうしようになって、まあ、あのこういう雰囲気になったことないみたいな感じで
漫才でも2本目のネタがまた漫才だったわけよ、漫才の時までもう引きつってたから、はい、ラムがこのどう思って出てきた瞬間でこのお互いの顔を合わせてラムちゃん見たらさ、もう間違えるっていう顔してるわけよ。
いや違う、まあ2回目の時はめちゃくちゃ緊張しましたよ、
デジ緊張して
た、もうこれはやばいですよ、また間違ったらもうみんなにじゃなくてもうやばいなと思って、
だから俺もラムちゃん見てデジ緊張したよ。やばいこいつ一つもセリフ忘れてた、どうしようと思ってから、デージ緊張して、あの
時。いや、分かったんですよ。
てか、あの時に、ラムちゃんのこの緊張の顔、
はい、
俺に見せたら、俺もまた緊張してしまうから。
そう。やばいですよ。まあ、1回目間違わなかったら、もしそういう顔に ならなかったかもしれないですけど、絶対に1回目、あんなに簡単なコントも自分忘れてるから、うん、2回目はもっとセリフがあるからどうなるんだろうなって自分で中から緊張して、いやこれは間違えないようにするみたいな感じでやってたんですけど、やっと2回目も間違った方が良かったなと思いましたね。
間違った方が良かったなじゃないよ。いや別に間違ったら間違ったらいいんだけど、
一応できましたね。
もうこの一発のネタだったら間違ったらダメよ。まあまあいろいろあるんだけどさ。
そうですね、もうまあ一応まあ間違いないように頑張りますね、見てる皆さん。
2本目のネタも間違えなければよかったなって言ったけど、間違ってるところあったからね。またお前飛ばしてるやつって。
ちょこちょこですね。まあ、ありますよ。練習が足りてなかったんですよね。まあそういうあれにしましょう。
それも含めて結婚のためにな。
ああそうです、う
ん、言って、はい、ウッチーさん、あれやろ、あのセリフ間違いのあと舞台裏で殴り合いの喧嘩やろ。いや喧嘩だったら俺が負けるっすよ、殴り合いだったら。
いやいやいや、まあ、自分は喧嘩が好きじゃないです。はい、喧嘩しない。自分とはそのコント終わって、まあ、まあ純先生さんにも怒られると思って、ずっとあのいやどうしようどうしようになってましたね、終わってから。絶対今もう言われる、絶対怒られると思ってたんですけど、やっぱりいやいやいや、もうたまにこういうこともあるんでしょうって優しく言ってくれてありがとうございます。それをちょっち怒られたら次のあの漫才もごちゃごちゃどこになってたか分からないです。
絶対なるってね、
もうあっちでなってた。本当に
怒ってしまったら雰囲気が悪くなるでしょ。
雰囲気はもう本当に悪くなって、
だから俺はこんなことはじゃなくて、うん、もうとにかくまあ楽しく、
うん、そうですそうです。
だから言ってさ、あの東京の舞台ってデージ緊張するやつさと言ってたさね。
まあまあ言ってましたね、
デージ緊張するやつさ、うん、やしが結局俺たちは何しに来たのかと思ったら、やっぱ楽しまないと意味ないよ、
うん、そうですよね。
俺たちが楽しんでたらお客さんも楽しんでくれるかもしれんから、
はい、そうですよね。
もう緊張もあるけど、緊張しながらも楽しもうぜっていう感じだったさな。
そうですね、うん、そうですよ、う
ん、たけしさんがあの間違いを含めて面白かった。よかったな。
いやよかったですよ。
危ない長谷川さん、日本に戻る前の日は、大変だっただろう。大変だった、まあまあ、大変だったな。
そうですね、
あっという間だったような。
そうですよ、うん、もうちょうどその日の夜中、うん、
日本にだよ、日本に、
はい、
日本にネパールから日本に戻る前の日さ、忙しかったでしょ。
忙しかったっていうのは、うん、どの日ですか。
ああ、日本に帰ってくるとき。
帰ってくるとき、うん、まあ、忙しいって、そんなに忙しくはなかった。
あ、そうだった。
忙しい。遊びに行ったんですけど、まあ、忙しいっていうのは、PCR するぐらいかな。
ああ、なるほどな。
はい、まあ、コロナ、検査するだけは、忙しい、まあ、そこまで忙しくはなかったんですね。
うん、ファイマーの店員さん、純選手さん、大変だけど頑張れ。いや、でもそんなラムちゃんが好きだからね、俺。
まあ、私もずんさんが好きなんですけど間違えたくないですねセルフ間違えたくないですね。で
もラムと話してるときってやっぱあの漫才にしろ何にしろってこの意味を教えるさね、はい、これはもちろん俺の宿命要は俺の仕事なんだけどさ、
はいそうですよね、
これもわからんかったかうんってから2倍3倍になるような打ち合わせかな。
まあまあまあなりますね、
うん、
あとまあ時間も練習も結構長くなりますね本当に申し訳ないなと思うんですけどね。
でも俺がネパール行ってネパール語覚えて漫才しれちゃ絶対できんからさ。
いやいや、まあ、まあまあまあそれは難しいかもしれないですけどできますよ。もう自分も日本に来る前にあっち行ってお笑いやるとはもう思わなかったんで、うんうんうん、こんなことできるとは思わなかった。まあ、まだできてないけどね、できてないんですけどあの、まあ、こんなことやるとは思わなかったんですよ。
あ、そうなの。
はい、日本に来てから何かやりたいなっていうあれで、はい、まあ、ゼロからスタートして今ここまでやってるって感じですけども、
そこで
まだまだですね。
ドラッグイレブンで働いてる時に渋之助がとことこ登場してきたんだ、は
い、そうですそうで す, そうです。
お前面白いなって言って、
いや何が面白かったか分から
ない、なんか面白そうだな
そうですそうです、うん、お前喋るのは好きかみたいな感じで、うん、もうずっと大黒ドラッグでタゴやちゃんファンファンファンって言って中国語でもずっと喋ってましたからね
あ、ラムが中国語で喋ってたんだ。
中国語もあのあっち大黒ドラッグには中国とかで、
そっかそっか、
販売あれしないといけないんです。
いやいや、
うん、はい、そういうのあったんで、まあ、セリシャンに声、うん、かけられまして、
かけられて、
うん、まあ、事務所まで行って、もう今まで続けてるってことですね、
うん、
まだまだ頑張ります。迷惑はたくさんかけますもう次は間違えないようにしますっていうことですけども、
うん、
まあ、間違ってもそうですね、うん、
いやでも楽しかった、
楽しくやります。
多分でも今後もあるはずだから、ラムと漫才するときは絶対それを思う
、
まあ、でもこれがこれがつきものになってしまったらネタじゃなくなるからな。要は間違えるのが当たり前になったらダメだから。
ダメですよね、うん、それはダメですよ、もう本当にダメと思ってるんですけど、
だけど一番ネタの中で間違った時に自分たちの良さっていうか、はい、素が出るから、
はい、
なんていうのかな、自分たちの人間味が出るっていうか、ネタ以外のさ、
はい、
それはまた面白いわけよ。要は
あ、はいはいはいはい、
このアドリブで例えばね、あのデージ焦ってる状態でどこまで、ね、
はい、できるかみたいな感じですよね。
持ちまた本当は一回もうコントから外れてしまったらまたコントに戻すのって難しいわけよな。
難しいですよね、もう分かりました。本当に難しいでしたねやっぱりどんな
試合難しいとか、お前ずっとキョトーンと立ってたし、
もう立ってたんですけど、自分は本当にその姿飛ばしたかったんですよ。でも本当に言うと、いや早く飛ばして、もう間違って、もう間違っちゃったし、でこのシェルフはこのまま、まあ、お母さんのところお父さん行っちゃったし、またお母さんが行ってからもうそのまま飛ばそうと思ってたんですけど、その雰囲気じゃなかったですね。みんなお客さんにバレちゃったから。
バレるよや、
うん、やばかったんですよ。でその雰囲気戻すのはどんなしで戻し方とかわからないんですよね。今までそういう雰囲気なかったからやばいんですよ。もう
でもなんか帰りさ、
はい、
みんな久しぶり見送りしたさ。
はいはいはい、そうですね。
でなんかこのね、オリワは聞いてるリスナーさんとかもみんないたさ、
結構聞きましたね。
びっくりしたな。
そうですよ、
マジかと思ったな。
東京でもこんなに聞いてるんですねっていう。
だからな
沖縄のラジオ面白いっていうのも、うん、いや結構いましたね。
そう、ラムちゃんが結婚したっていう情報も結構な人なんか知ってたし、
知ってましたね。
なんかよ、
いや奥さん綺麗綺麗綺麗っていうのは、うん、どこで見ましたの、ね、なんかフェイスブックとかツイッターとかで見ましたっていう。あれおでこにつけてる赤いのは何ですかとか、
うん、
あ、洋服綺麗でしたねとか、
うん、
いやすごくいっぱい言われましたね。
だからよ、なんていうの、あ、デジあったかいなと思ったね、
うん、ですよね。
いや、
うん、まあ天気は寒かったけど、うん、気持ちはあったかかったですね
みんな並んでたからな、最終的にな、
はい、
で、なんかみんなで、はい、飲み会打ち上げみたいなものがあったわけさ。
まあ、ありました、
うん、ああラムは行ってないでしょ、参加できなかった
で。自分はちょっと参加できなかったんですね。
そうあ、ラム、あとからか、あ、ラムは俺と一緒に撮影しに行ってさ。
そうです、そうです、そうです。
あ、そうだ、
はい、
うん、そうそう、俺も撮影しに行って、
はい、
新宿駅のところに撮影して、
で、
そうで、またちょっとなんか並木道っていう、なんていうのかな、うん、その東京の風景、
あ、はいはい、
ところどころ撮影したさ、
回、まあ、しましたね、はい、
で、結構いい時間になったんだよ、あの時。
あ、いい時間、そうなんですか。うん、
いい時間っていうか11時とかそんくらいかな、
うん、でそうですよね。
それから与那太郎と一緒にちょっとだけ飲むかっつって、
はい、
あそうだその時にさ、
はい、
ケイジャーさんが誘ってくれたんだよな、
はい、あそうですそうです飲みに行こう
そう飲みに行こうっつっておケイジャーさんから
うん、そうですね自分も一緒にいたんですよね。
あ一緒にその、うん、撮影の後にケイジャーさんも一緒に撮影、ね、待っててくれて
みたいな感じですよね。
そうそうそう
で自分もケイジャーさんと一緒に飲んだことなかったから本当は疲れてて行きたくなかったんですよ。でケイジャーさんが、うん、飲もうってなってケイジャーさんに、まあ、言われてないんですけど今までうん、うん、じゃあケイジャーさんでしたら飲みたいなと思ってまあ、ジュンさんと与那嶺さんだけでしたらちょっと行きたくなかったです、ね
はい、行かなかったじゃなくて行きたくなかった
そうですそうですその時
嘘つけ絶対来てただろう
でも美味しい
その4人でね、
はい、
土手焼きっていう、まあ、ラムちゃんは多分気づかんかったはず。全部がもうこの沖縄にある料理なのかなとか日本に、まあ、こんなの普通なのかなと思ったはずだけど、
はい、
東京で初めて土手焼きっていうのを食べたわけよ。
あ土手焼き、
うん、あったわけさ。最初のこのアジクーターの結構濃ゆい、
あ、はい、
牛があったでしょ。
はいはいはいはい、はい、
食べなかった。
自分は食べなかったです、う
ん、
はい、
あれがなんか超染みたななんていうの体に、
うん、あそうなんですか。
あったかくて、また寒かったさ。
はい寒かったです。
これ食べた瞬間あったかくてアジクーター、要は味が濃いからさ、
はい、
デージ美味しく感じてからやばいって言って。
あそうなんですか、
うん、
自分見た目的にはそんなに美味しそうには見えてなかったですけど本当に言うと。でもなんかちょっと、おでんみたいな感じじゃなかったです。
おでんみたいな感じで、なんかね与那太郎が言ってた、与那嶺君ね、
はい、
あれはなんかかまぼこじゃなくて、
はい、
まあ、団子みたいなのになってたわけよ。こんにゃくか、あれ、
あなんかありましたね、
団子みたいな、あれがこれがデジ味ついてるんですよって言ってから、何でお前に教えられんといけんば、
それわかるでしょみたいな感じ
そうそうそう、
それ食べたら温かくなってきた
な、なった、うん、そうそう。で少し飲んで、で次は行かずにそのままホテルに帰ったね。
あそうですね、
そうそうそう、みんなな、
もう久しぶりに飲んで楽しかったですね。
はあ、楽しかったの。たもうでも一箇所ね、
はい、
一箇所だから、そういう普通だったらこう順と助と一緒に行ったりとかしたらさ、
はい、
あっちも行ってこっちも行ってってやっぱり楽しむわけよ。
あ、はいはいはい、
飲みをね、
はいはい、
うん、なんか飲みというか食だよな、やっぱり食べるの。
そうですね、
楽しいさ、うん、
楽しいですね。
あ、これ食ったことないやつさ、
うん、新しい
ところ、今回はまた違うかったな、なんかな、
はい、は
あ、なんかこういう感じで、はい、まあ、普通にライブしに目的で行くっていうのもいいなと思った、
はい、まあいいですね、うん、もう本当に最高でしたね。
最高だった、
うん、自分は14日間の隔離の後のライブでしたので、
うんうん、あ、まあ、確かにな、
ああそうですよ、楽しかったですよ。
超でも鈍いしてたよな、
うん、そうですそうです、
疲れてたよ。や
もう14日間ずっと寝たり起きたり食べたりしかしてなかったんで、うん、
はい、
でその日ちょうどライブの日が出てた ん,、うん、出たんですよね、隔離したところから、
うんうんうん、
でその日もう朝からずっと立ってて、うん、まあなんかいろいろやってたんじゃないですか、
はいはい、
でデージ疲れてましたよ、
うんうん、
腰も痛くて足も痛くて頭も痛くて目も痛くてまあ本当にいやこんな感じになるんだと、
だ
自分は本当に怠け者になってると思ったんですよ
、
はい、
だってこっち来る時も今も眠たいって言ってたのにな。
そうですそうですそうですそうです。だから
あんだけ怠ってるんだな、
うん、だからもう運動したいですね、うん、本当に
そうだな、
もうジムとか行きたいですね。
体なまってナマステだな。
ナマステ、いやいやいや、誰がナマステするんですか、
なまってから。とってもナマステるって。
いやいやいや、そんなことないですよ。ナマステじゃないですけど。
あ、
うん、まあ、
なるほどな。で、まあ、
でも元気出したいんですよね、体には。
そうだな、俺もコロナで、コロナかかった時に、はい、隔離っていうか、まあ、ホテルにね、
はい、
療養したんだけど、2週間さ。
あ、2週間。
もうやばかったよ。
ズンさんも同じですよね。
体、もう、さあ
時間になったら弁当、
もう嫌だよな、あの生活な、
あの生活嫌ですよ。
で弁当送って携帯見て眠って、
は
い、眠って、で台本書くって言ったとしても今だってなったとしても、このなんか気持ちが入らないんだよな。
そうです、入らない入らない。その時はもうお笑いは考えれないというか。
いや何、お前そんだけ時間あるんだったらそこで覚えとけや。そうだよ、そうだよ。
いやいやいや、もうそうですよ、そうですけれども、淳選手がいないと練習、ちょっとできないんじゃないですか、一人で。ま
あ、いや、一人でできるやし、一人で、お父さん、お母さん、ずっとお母さん、お母さんって何回も繰り返して
くるか、やっぱりな。うん、まあまあできるけどそれぐらいは。でもあれですよ、このコントは本当自分たちで携帯で撮っているのはお父さんなんですよ。一番最初にやったのはお父さんなんです。
そうだ、
私その動画見てるんですよ。
なるほど、
はい、
そっかそっか。
今も私持ってるんですけど、
これネタ変えたんだよね。
はい、でお父さんがお母さんになってたんですよ。
内容とかも全部変えたから、中身とか。
そうですそうですそうです。
そうだ、お父さんのキャラクターだった
ね。その時はお父さんでしたよ。
あ、そのデータを見てたんだ。
今持ってます。はい、それ持ってるから、それ見てたからお父さんになってたんです。
なるほど、解決だ。
はい、まあ、こっちが一番間違ってるポイントなんですよ。
なるほど、
はい、まあ、すいませんですけど、はい、まあ、新しいあれがなかったんで、ずっとお父さんのところ、うん、お母さんに言ってたんですけどね。
竹石さんが出汁の時、まあ、要するに出汁ね、
はい、
道具とか出す時に、
はい、
ね、ラムちゃんの目は泳ぎ続けてたって引きずってたんだろうね。
そうですよ。もう、まあ、これ以上にやばいことないと思って。
俺もやばいとき、しんとすけに、しんがデイジ見て笑うんだけどさ、俺がセリフ飛ばしたときとか、デイジ、目がもうやばい動きしてるって。だからそれ分かるわけよ。
ああ、もう、まあ、
漫才してるとき、あ、俺の番とかなってたりとか、
あ、はい。
いや、お前の番だよな、とか。っていう駆け引きがあるわけ。
ああ、はいはいはい、 ありますね。
俺じゃないよね、あんたが今飛ばしてるよね、がもしかして俺かもしれんって思った時にデイジ目がキラキラキラキラ。
あ、なるほど。あ、そうですよね。やっぱりセルフ、自分も漫才の時、うん、言ってるセルフぐらい覚えてるから、うん、他の日本語出ちゃうと、分からなくなっちゃうんですよね。
やってる時に、この会場のなんか雰囲気とかで、俺、アドリブとか言うさ、
はい、
その時にラムがデイジ焦るわけよ。
ああ、そうです、そうです。
そうそう、焦るよね。
焦ります、ね。
いやいや、またか、またかって、この、セリフのきっかけがあるでしょって。
はい、
もしかしたら、このね、雰囲気でこうやって言うかもしれないから、はい、でも初めて聞くセリフとかだったら、
はい、
ラムがもうデイジびっくりしてから焦って、あって思ってから、ラムもなんか意味わからんこと言うさ、うん、
そうですそうです、これじゃなかったよね、これ練習時はなかったけど、なんで急にこの言葉出してるのかな、淳選手さんって思うんですよ。だからその後とは知ってるかもしれないな。まあまあ、いろいろごめんなさいね、もう本当に東京まで行って間違えるとは思わなかったんですよ。
でも俺はなんかきっちりさ、
はい、
このセリフこのセリフこのセリフってきっちりやったら、
はい、
もうガチガチになってしまうけど、
うーん、そうですよね。で、
そこでなんかこの雰囲気見ながらなんか相槌入れたりとかさ、まあ、少しなんかこのお客さんの反応とかでちょっとこうお客さんの、気持ちになって、
はい、変えていくみたいな感じですね。
でお客さんは今こうねって思ってるだろうなっていうことを、はい、ね、まあ、拾ってお客さんの気持ちになって、はい、口にするっていうのがよくやってたわけよ、ピン芸人だから。
あ、まあまあまあ、そうですよね。もう
そうそうそうそう、だから、
まあ、
そういうことをやってたから、俺は別に普通に当たり前にやってたわけ。
ああ、そうですよね、一人の時は。そうですよ、
ラムちゃんと一緒に。
僕の気持ち考えてくださいよ。
あれ、あっちとあっちと組むじゃん。
いやいや、なんでよや。まあ、はい、これはまたうん、ちょっと土曜日ライブまたありますのでですよね。
そうだね、
うん、
もう本当に
明日、明後日ですね。
結構あれだな、パツパツ帰ってきてから、
はい、
ラムちゃんと今日会うの2日目、2回目か。帰ってきてからは
今日は、そうですね、2日目ですね。
そうだよな、
はい、
もうラムちゃんともらった新ネタ作るってから、今日も今からな。
そうですよ、
昨日も練習してっていう感じ、はい、オリジンライブありますので、25日
はい、
はい、天仏館ではございますので、明後日、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
また今年は、
今年は、
はい、締めの結びの、
ああ、
放送となりました。
なりました。はい。
来年からは
またよろしくお願いします。
俺はいないかもしれない。
いや、なんでいないか。いるでしょ。なんで来年から淳選さんがいないと私がずっと一人いるか。そんなことないですよ。目ばかりいます。
ああ、いますね。
はい。
ああ。ラジオネームプーキーです。年越しを迎える季節になりました。皆さんは年末の雰囲気と年 年始の雰囲気はどっちが好きですか。ワクワク感があり、私は年末の方が好きです。年末は、使命感や意気込みに、かけられか、休み気分が一気に冷めてしまいます。良いお年を。なんで終わったの、そこにこれ来てんの。
いやいや、いいでしょう別に。
あ、いいか。ジュン選手、ラムちゃん、こんばんは。アンツバーです。あ、ありがとうございます。ライブも、ラムちゃんお帰りなさい。コロナウイルス、
ただいま、
オミクロン株の、感染拡大でラムちゃん帰ってこれるのか心配でしたが、シルノスケさんがオリジンアワーで突然ラムちゃん結婚したみたいよの発表にめっちゃ驚きましたが、ジュン選手はラムちゃんから結構放置あったんですか。まあ、ありましたね。奥様も日本に来ると、話を聞きましたが、オミクロン株感染拡大で入国が厳しくなっているということで心配です。最後にラムちゃんネパール語で部屋って意味なんですか。
部屋、
うん、
部屋っていうのは部屋、
うん、ルーム、
あ、うん、あのネパール語でコーターですね。
コーター、
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 コーター、コーター、はい、
なるほどね、はい、あのいつも FM 那覇さんに、はい、来てくれるコータ君のことか。
いや、コータじゃないです、
あの部屋か、いた部屋だ。
コータじゃなくてコーターです。まあ、なんか似てるけど、はい、意味が違うんですね。
あ、なるほどね、はい、あ、じゃあもう部屋君も、今年もありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、
あ、
お、何に、何何何何、
なんか、うん、G-BOX さんからラムちゃんの結婚祝いって届いてますね。
すごいな、G-BOX な、マジでな。
G-BOX さん、ありがとうございます。いただきました。すごいですね。
すごいやつだ。とあんせ、今年の目標オリジンアワー、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また野菜。バイバイ。